テープの裏側に参りました。表側より引き続き、一般質問の用紙をお伝えします。
代わって、高齢者障害者施策推進で住みやすい街を。練馬区議会公明党、平野正弘議員の質問です。産業振興施策について、第2回産業見本市に向けた取り組みは、
出店者数の増加に努めます。
創業練馬塾の卒業生連携の機会創出を、
事業計画策定や産業見本市への参加などを支援します。
空き店舗を活用した創業支援を、
拡充に取り組みます。
小中学校での起業家教育の促進を、
中学校の職場体験学習などと関連させ、起業家教育に取り組みます。
従業員50人未満の事業者へ、ストレスチェック表の活用の促進を、
区でもチェック表を作成し、町内連携し支援します。
障害者施策について、障害者施策に対する考えは、
相談、就労、住まいなど、地域生活の支援を充実します。
区独自の補聴器助成を、
ニーズの把握に努めます。
公共施設へ、磁気ループの導入拡充を、なお、磁気ループは、聴覚障害者用の補聴器を補助する放送設備のこと。
施設建設や改築などの際に対応します。
119番など、緊急時用ファクシミリ通報カードの配布を、
ホームページからの印刷や相談窓口での配布に取り組みます。
電子看板付き自動販売機の設置拡充を、
拡充に努めます。
高齢者施策について、特別養護老人ホームの整備策は、
今後、区外での整備も課題と考え検討します。
高齢者相談センター本所と支所間の連携の強化を、
さらなる連携を図ります。
保健相談所と高齢者相談センターの連携の強化を、
福祉・医療の相談施設の連携をさらに強化します。
地域密着型サービスの周知を、
地域ケア会議などを活用し周知に努めます。
看護・小規模多機能型居宅介護の整備の拡充を、
利用状況などを踏まえ検討します。
子どもの貧困対策について、子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、福祉部門と教育委員会などの連携を強化し、早期対策を、ひとり親世帯などへの就労支援の充実を、
ビジョンに支援が必要な子どもへの取り組みの充実を掲げ、施策を展開します。効果的な支援策を調査し、支援を充実します。
学習支援の充実と対象学年拡大を、
場所や回数の拡大を図り、休日実施などを検討します。対象学年の拡大も検討します。
読書活動の推進について、町ライブラリーの公共施設への設置を、
南田中図書館の取り組み状況などを見ながら研究します。
図書館資料受取窓口の増設や、開館時間の拡大を、
利便性に配慮した事業運営を検討します。
書籍の殺菌、消毒機器の導入を、
検討します。
区政70周年に向け、区の貴重な資料の電子化を、
デジタル化を検討します。
ビブリオバトルで子どもの読書活動の推進を、なお、ビブリオバトルとは、参加者同士で本を紹介し合い、最も読みたいと思う本を投票で決める書評合戦のこと。
区立図書館での実施を進め、学校にも働きかけます。
図書館でベビーカーの貸し出しを、
導入を検討します。
3歳児などに本を送るセカンドブック事業の導入を、
ブックスタート事業の成果を検証し、調査検討します。
練馬区議会公明党、平野正弘議員の質問でした。今度は、光が丘病院改築は、区民の声をもとに進めよう。日本共産党練馬区議団、島田拓議員の質問です。区長の基本姿勢について、消費税 10% 増税と国の社会保障大改革計画に区として反対せよ。
社会保障改革と増税は必要かつやむを得ないと認識しています。
練馬光が丘病院について、基本協定書に基づいた検証と医療機能の充実を、
救急、小児など4つの重点医療を担い、実績は年々増加しています。急性期後の医療などの拡充を目指します。
改築の基本構想策定に向け、広く説明会の開催を。
基本構想策定懇談会の内容はすべて公開しています。策定には広く区民の意見を反映します。
一団地認定の説明はすべての光が丘住民に、
関係権利者に理解が得られるよう丁寧に説明します。
新病院の差額ベッドは現行割合に抑えるべき。
今後、地域医療振興協会と協議します。
地域医療構想について、病床確保のため、練馬単独の医療圏を設定すべき、区の認識は、単独医療圏実現へ区は先頭に立ち、東京都に要請を。
地域包括ケアシステム構築には、地域の病床確保が必要です。現行の医療圏には問題があります。あらゆる機会を捉え、意見を述べ、働きかけます。
国民健康保険について、来年度値上げしない手立てを、
値上げ抑制に配慮した方法を検討します。
多子世帯への均等割減免を、保険料支払いで生活保護基準以下の世帯を減免する境界層措置を実施せよ。
国が検討中です。動向を注視していきます。
精神保健施策について、障害の種別による格差はなくすべき、区の認識は、
精神疾患の通院の医療費助成には制限なく、入院などには他の制度の支援もあり、格差はありません。
精神障害者への精神障害者福祉手当と福祉タクシー券の支給を、
財源確保などの課題があり、困難です。
施策の検討段階で当事者や家族の声を反映させる仕組みを、
計画策定、懇談会などに委員として参画し意見を聞いています。
精神保健相談員を全保健相談所に配置し、料金化せよ。
訪問支援の実績や効果を検証し検討します。
電話相談の時間延長と体制の強化を、
区独自に24時間の相談体制を実施する予定はありません。
石神井公園駅周辺再開発について、再開発準備組合の検討の全容を全地権者や議会に示せ、
計画案の都市計画決定の際には区民に示し意見を聞きます。
区は多額の公費支出したが、住民の生活、営業を切り捨て、大企業だけが儲かる街づくりでいいのか。
再開発事業は、従前権利者の居住や営業の継続が利点です。指摘は当たりません。
資金計画破綻の場合の公費穴埋めの危険性は、
リスクは開発業者が負担します。
232号道路は優先整備路線に指定するな。
都市計画道路は着実な整備が必要です。第4次事業化計画策定に向け、東京都と連携し取り組みます。
日本共産党練馬区議団、島田拓議員の質問でした。次は、民間の発想力で、区政に新しい風。練馬区議会自由民主党、鹿島正夫議員の質問です。保谷駅周辺の踏切対策と街づくりについて、保谷駅周辺の踏切は、渋滞の発生や事故の危険性、緊急車両走行の妨げなど多くの弊害を招いている。早期の対策促進を。
抜本的な解決には連続立体交差化が有効です。街づくりなどの検討を進め、西武新宿線立体化の進捗を踏まえて取り組みます。
区民が安全に歩ける、安心して買い物ができる駅前通りの整備を。
東西道路の早期整備を関係機関に働きかけます。
緑バス南大泉ルートの保谷駅早期接着を。
地域の道路整備に関する取り組みの進捗を踏まえて検討します。
大泉学園町までの大江戸線延伸を着実に実現し、その後大江戸線を分岐南下させ、西大泉、南大泉、石神井台、関町、立野町から吉祥寺、三鷹方面へ接続させれば、区西部の利便性の向上につながると考える。積極的な検討を。
南北交通の利便性向上に大きな効果があると考えます。エイトライナー構想との整合性を考慮し研究を進めます。
学校施設の改築計画について、学校施設は教育面だけでなく地域の拠点としての役割を備えている。大泉第二小学校をはじめ体育館が2階にある学校は、安全安心な地域の拠点を創出するという観点から優先的に改築を。
区立小中学校施設の維持管理と改築について調査中です。避難場所や地域の拠点としての役割も含めて総合的に検討が必要です。今後、学校施設と総合計画で考え方を示します。
積極的な都市農業について、練馬農業ブランド化に向け、積極的なマルシェの展開を、
農業者に広く意見を聞き、安全で美味しい練馬産野菜を区内外に広める事業として取り組みます。練馬ルシェは、より多くの来場者が都市農業の魅力を感じる企画を工夫します。
練馬区の財産である農地を守るため、農の風景育成地区制度の積極的な活用を。
営農の継続性や農地保全について、農業者の理解が必要です。高松地区の成果を他の地区へつなげられるよう努めます。
職員の意識改革と人事制度改革について、私の前職の民間企業では、人事制度改革と新たな研修の導入で、社員の意識が大きく変わった。区においても、職員の意識を住民本位に変革できるよう、人事評価制度の改善と研修の導入を。
問題意識を持ち、自ら課題を発見し、地域で区民と共に考え行動できる職員を育成します。来年度、新制度を導入し、効果的な指導育成につなげます。新たな研修は今後策定の練馬区人事戦略に盛り込みます。
民間企業との積極的な人事交流の開拓を。
交流先を開拓し積極的に進め、職員の意欲向上や組織風土の改革を推進します。
練馬区議会自由民主党、鹿島正雄議員の質問でした。続いて、厳しくとも本当のことを伝える責任がある。練馬区議会無所属、藤井智則議員の質問です。財政について、過去には目黒区や新宿区は財政非常事態宣言を行った。区民に対し、率直に財政が厳しいことを伝え、理解を得る努力を。
財政の現状や見通しなどをまとめた資料を、平成27年12月、議会と区民へ示します。
近い将来、200億円余りの財源不足に陥る。厳しくとも歳出削減に取り組まざるを得ない。財源を生み出す具体的な方法を問う。
収入増の工夫と収入額に見合った支出額にする見直しが求められます。基金や記載は今後の財政負担を見据えた計画的な積み立てと活用が必要です。
施設について、区は財政余力をはるかに上回る区立施設を抱えている。利用率や必要性が下がった施設から再編・統合を進めるべき。利用者が激減した出張所の窓口事務の廃止と、地区区民館及び地域集会所の機能の再編・統合を。
これまでの出張所としての機能・業務については廃止を基本とし、施設の活用を検討する必要があると考えます。来年度策定する公共施設等総合管理計画で、公共施設の適正配置、複合化なども視野に入れ、地域集会施設の在り方を検討します。
高齢者福祉について、高齢者人口の増加を理由に、非効率や無駄があることが見過ごされがち。介護予防、介護度改善の取り組みの強化を。
街角ケアカフェなどを活用し、高齢者の関心が高い事業を実施します。
生き生き健康券など、金券類の一律配布の見直しを。
生き生き健康券や、その他、現物給付も含めたサービス全般のあり方を、今後区民の意見も踏まえ検討します。
新地方公会計と交換差について、特別区間で同一の会計基準の共有を。
統一的な会計基準の導入に向け、研究会を設置し、情報交換しています。
事業別や課別の財務諸表を作成するなど、マネジメントに生かす取り組みを。
他の団体の事例も参考に研究します。
財政援助団体の監査に、近代監査技法の導入を。
導入しなくとも、公正・妥当な監査が実施できていると考えます。
社会福祉法人の指導検査体制の強化を。
平成29年度から所轄の社会福祉法人などに指導検査を実施する予定です。体制強化に取り組みます。
教育について、大津市で発生したいじめ問題は、 教育委員会の隠蔽体質に問題があった。独立性、外部性が担保された実効性のある救済制度が必要だ。教育委員会による調査を前提としない外部の弁護士によるいじめ通報の窓口の創設を。
教育委員会ではいじめ等対応支援チームで対策が形骸化しないよう取り組んでいます。法務省や警視庁など複数の窓口を繰り返し周知します。
練馬区議会無所属藤井智則議員の質問でした。代わって前川区政20ヶ月、未だ政策も抽象的で意味不明。オンブズマン練馬土屋俊弘議員の質問です。キャッチフレーズは幻想化。緑の風吹く街ビジョン戦略計画、アクションプラン実施計画などは意味不明で区民は理解できない。教育対抗素案も具体性に欠け、現実問題に十分な言及なし。いかなる苦政を行うのか。
両計画とも具体的な政策を体系的に盛り込み、区の将来像を具体的に示しています。抽象的なキャッチフレーズのみで、区政像が明らかでないとの指摘は全く当たりません。
区民はマイナンバー制不信。区政喫緊の課題は、区民を数字で管理することによる個人の尊厳と個人情報をいかに守るか。区政は信頼なく、改めて徹底した職員教育を。
教育、研修などを通じ、職員や委託業者の意識の向上と、服務規律の徹底を図り、制度を適切に、着実に運用します。
区財政経常収支比率は危機的。決算で経常収支比率 86.1% は危機的な 80% を大きく超過。区が頼る財政調整交付金は、都税の国税化やオリンピック経費増大などで困難な課題が予想される。区民税増収は期待できず、医療費や生活保護費増大には歳出カット徹底を。
現時点の財政構造は健全です。財政の現状や今後の厳しい見通しを区民に周知し、共に考えながら持続可能な区民サービスの確保に努めます。
区教育委員会の問題点。区立中学志望校選択制は、学校差増大で義務教育の本質を歪めることにならないか。地域との連帯も重視すべき。
検証委員会の調査でも、保護者、生徒の多くから良好な評価です。今後も必要な改善を図り、選択制度を継続します。
福祉・高齢者事業・人材不足。高齢者施設増加による介護労働者不足対策が必要では、
練馬介護人材育成研修センターと連携し、介護従事者の確保・育成・定着に取り組んでいます。
外環道と外環の2の問題点。外環道大泉で工事用巨大重機横転の大事故が発生。大震度地下高速道の排ガス対策に有害物質浄化装置の設置はない。積極的な安全対策を。
換気場などに除塵装置を設置し上空へ拡散します。地表付近への影響は環境基準値の数百分の1以下と見込まれています。区は国などの事業者や地域住民との連絡会を立ち上げ、情報提供や安全確保に努めています。
関越道、高架下高齢者センター。橋脚コンクリートの老朽劣化で危険な落下防止工事。沿道住民との十分な対話を。
様々な機会を通じて区民の意見を聞き、可能な限り反映しました。今後も工事説明会などで十分に説明します。
光が丘病院大型化で経営は。区医師会と日本大学による過去2度の経営破綻。人材、経営力などを懸念。区の見解を。
新病院の経営収支見込みなどを十分考慮し、病院が持続可能な経営となるよう配慮して改築を進めます。
オンブズマン練馬土屋俊弘議員の質問でした。一般質問の要旨をお伝えしました。
次は議決した議案です。なお本会議で賛否の分かれた議案については、賛成反対それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、日本共産党練馬区議団は共産党、練馬区議会民主党無所属クラブは 民主無所属。生活者ネットワークは生活ネット。市民の声練馬は市民の声。維新の党練馬区議会は維新。練馬区議会無所属は無所属。オンブズマン練馬はオンブズ。市民福祉フォーラムは市民福祉。以上です。可決したものをお伝えします。まず、区長提出議案です。練馬区行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用、及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。練馬区災害応急措置業務従事者、及び水防従事者に対する損害保障に関する条例の一部を改正する条例。練馬区特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。練馬区印鑑条例の一部を改正する条例。コンビニエンスストアにおける印鑑登録証明書の交付サービスを開始するため所要の改正を行う。練馬区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例。自動交付機による証明書の交付サービスを廃止するため、条例を廃止する。練馬区事務手数料条例の一部を改正する条例。コンビニエンスストアにおける住民票の写し、印鑑登録証明書、及び特別区民税、都民税に関する証明書の交付サービスを開始することに伴い、それぞれの事務手数料を定めるため、所要の改正を行う。練馬区戸籍法の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例。コンビニエンスストアにおける戸籍全部一部事項証明書の交付サービスを開始することに伴い、事務手数料を定めるため所要の改正を行う。以上、4件は採決により可決となりました。賛成、自民党、公明党、民主無所属、維新。無所属。反対、共産党、生活ネット、市民の声、オンブズ、市民福祉。練馬区特別区税条例の一部を改正する条例。練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例。練馬区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医、並びに学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。特別区道路線の認定について2件。仮称練馬区立関越自動車道高架下倉庫、スポーツ施設ほか新築工事請負契約。賛成、自民党、公明党、民主無所属、維新、無所属。反対、共産党、生活ネット、市民の声、オンブズ、市民福祉。指定管理者の指定について、練馬区立東京中高年齢労働者福祉センター。練馬建物総合管理協同組合、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立勤労福祉会館。特定非営利活動法人練馬区障害者福祉推進機構、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立光が丘区民ホール、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立関区民ホール、社会福祉法人専用会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立練馬文化センター、公益財団法人練馬区文化振興協会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉学園ホール、公益財団法人練馬区文化振興協会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立光が丘福祉園、社会福祉法人武蔵野会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉福祉作業所、及び練馬区立大泉つつじ荘、社会福祉法人同愛会、期間5年。指定管理者の指定について、 練馬区立北町福祉作業所、社会福祉法人武蔵野会、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立光が丘高齢者センター、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立関高齢者センター、社会福祉法人専用会、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立大泉ケアハウス、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立高野台敬老館、生活協同組合、東京高齢協、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立光が丘デイサービスセンター、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立関町リサイクルセンター、練馬リサイクルプロジェクト、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立春日町リサイクルセンター、練馬リサイクルプロジェクト、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立豊玉リサイクルセンター、アクティオ練馬リサイクル共同事業体、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立江古田駅自転車駐車場等、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社、期間1年、指定管理者の指定について、練馬区立練馬タウンサイクル等、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社、期間1年、指定管理者の指定について、練馬区立軽井沢少年自然の家、軽井沢フード株式会社、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立武志少年自然の家、一般財団法人上田市地域振興事業団、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立平和台図書館、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立東大泉児童館、テンプスタッフウィッシュ株式会社、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立東大泉児童館学童クラブ、及び練馬区立東大泉児童館第二学童クラブ、テンプスタッフウィッシュ株式会社、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立平和台児童館、公益財団法人、児童育成協会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立平和台児童館学童クラブ、公益財団法人、児童育成協会、期間5年。以上、4件は採決により可決となりました。賛成、自民党、公明党、民主無所属、維新、無所属、音部図。反対、共産党、生活ネット、市民の声、市民福祉。練馬区一般職の任期付き職員の採用に関する条例の一部を改正する条例。練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。練馬区立幼稚園、教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。以上2件は採決により可決となりました。賛成、自民党、公明党、共産党、民主無所属、生活ネット、市民の声、無所属、市民福祉。反対、維新、音部図。次に、議員提出議案です。食品におけるトランス脂肪酸の表示に関する意見書。続いて、委員会提出議案です。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。以上、議決した議案でした。続いて、結果の出た陳情です。採択となったものです。陳情第29号、第30号。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について、陳情第35号、 区議会議場における国旗・区旗掲揚について、陳情第41号、区議会議場に国旗掲揚を求めることについて、以上2件は採決により採択となりました。願意に賛成、自民党、民主無所属、維新、無所属、願意に反対、共産党、生活ネット、市民の声、オンブズ、市民福祉、退席、公明党。不採択となったものです。陳情第36号、区議会議場における国旗、日の丸について。陳情第37号、区議会議場に国旗、日の丸を掲揚することに反対することについて。以上2件は採決により不採択となりました。願意に賛成、共産党、生活ネット、市民の声、オンブズ、市民福祉。願意に反対、自民党、民主無所属、維新、無所属、退席、公明党。陳情第43号、安保関連法の廃止を国に求めることについて。願意に賛成、共産党、生活ネット、市民の声、オンブズ、市民福祉。願意に反対、自民党、公明党、民主無所属、維新、無所属。陳情の用紙は、区議会ホームページで聴取できます。以上、結果の出た陳情でした。代わって、定例会の開催予定です。次回の定例会は、2月5日金曜日から開催する予定です。どなたでも傍聴できます。お気軽にお越しください。傍聴受付は、本会議は西庁舎9階の傍聴席入り口、委員会は西庁舎5階の議会事務局です。なお、本会議、各委員会の開催日時などの詳細は、電話などでお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。聴覚に障害のある方で手話通訳をご希望の方は事前にお申し出ください。定例会の開催予定でした。今度は各会派の構成をお伝えします。私たちは区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。練馬区議会自由民主党18人、幹事長関口和夫10期、副幹事長小林貢8期、村上悦恵7期、藤井隆5期、福沢剛4期、村松和樹2期、幹事川澄正彦1期、構成員小泉淳二5期、西山清隆5期、小川恵子5期、柏崎剛4期、笠原光三4期、田中秀勝4期、上野博美3期、高松聡2期、田中義行2期、鹿島正夫1期、小島康平1期、練馬区議会公明党12人、幹事長宮原義彦5期、副幹事長、薄井民夫4期、柳沢義美3期、酒井妙子3期、幹事、西野光一2期、構成員、内田博則4期、斉藤静雄4期、吉田由里子4期、三永勤3期、平野正弘1期、小川浩二1期、宮崎春夫1期、日本共産党練馬区議団6人、幹事長有馬豊4期、副幹事長島田拓2期、幹事戸谷悦子4期、構成員米沢千尋3期、薬師達也2期、坂尻正幸1期、練馬区議会民主党無所属クラブ5人、幹事長石黒達夫2期、副幹事長白石恵子3期、幹事倉田玲香3期、構成員浅沼俊幸8期、井上雄一郎1期、生活者ネットワーク3人、幹事長君垣恵子2期、 副幹事長、橋本恵子2期、構成員、柳井勝子2期、市民の声練馬2人、幹事長、池尻誠司4期、副幹事長、岩瀬武史1期、維新の党練馬区議会1人、山田和義6期、練馬区議会無所属1人、藤井智則4期、オンブズマン練馬1人、土屋敏弘4期、市民福祉フォーラム1人、加藤木桜子3期、以上です。各会派の構成でした。おしまいは後書きです。明けましておめでとうございます。謹んで区民の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。区議会だより第199号は平成27年第4回定例会を中心に編集しました。今年も皆様に親しまれ読みやすい区議会だよりを目指し努力してまいります。区議会だよりについてご意見、ご要望がございましたら、議会事務局までお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。広報図書委員会、委員長、関口和夫、委員長職務代理、宮原義彦、委員、有馬豊、石黒達夫。後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、桜井義弘、岩田理香子、真野目桃子でお送りいたしました。それではまた次回まで。ごきげんよう、さようなら。